時刻は2時10分を回っています。代わってはゲストコーナーです。今日は平山郁夫美術館の学芸員でいらっしゃいます吉田守さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏休みに入りまして、
そうですね、
瀬戸田もだいぶにぎわってるんじゃないでしょうか。
にぎわって、あと暑いです。
やっぱ瀬戸田も暑いですか。
暑いですね。今日もセミめっちゃ鳴いてましたよ。
いや、ただね、尾道市中心部の気温とこの辺りの気温と瀬戸田の気温でいうと、今ね5度ぐらい違うんですよ。
瀬戸田の
方が涼しい。
あ、そうなんですか。風の通り方とかあるんですかね。
ね、だからいつも瀬戸田はいいな。
あ、本当ですか。
涼しいんだろうなと思ってましたけど、
ぜひ避暑地で、避暑地として遊びにいらしてください。
まあでも瀬戸田は瀬戸田で暑いは
暑いですね。
ね、はい、はい。そして今日はね、この展示についてご紹介をいただきます。7月10日に始まりました平山郁夫の旅路、2つの岩屋、敦煌とカッパドキア、
はい
はい、こちらについてご紹介をいただきます。
はい、
はい。
岩屋っていうとなんかあんまり聞きなじみのない言葉かもしれないですけど、
はい、
石窟とかっていう言い方もあって、うん、あの岩山とかに穴を掘って、
はい、
そこをまあ宗教的に使うとか、
うんうんうんうん、
そういったことがいろんなところであると思うんですけども、
はい、
今回平山先生のシルクロードの旅ということで、うん、その西と東にあるその石窟、はい、敦煌とカッパドキアっていう場所を中心に紹介しながら、シルクロードのいろんな土地の、題材にして書かれた作品なんかも合わせて紹介している展覧会になります。
はい、今回ねすごい、あのこのチラシといいますか、あのいつもだったらこう1枚、それが2つ折りになってて、あの中がマップみたいになってて、
そうですね、
すごく楽しいなと思いました。
はい、展覧会の、まあ、作品の配置、
うん、
まあ、そのまま描くのも描けるんですけど、ちょっとそこにイラスト入れて、はい、大体どの辺の場所のどんな絵を展示しますよっていうのをご覧いただきながら、その場所場所の、文章での紹介も入れたマップを作ってまして、うちの美術館の毛利さんが泣きながら作ってくれまして。
あ、そうなんですね。
吉田に変な話、変な仕事振られたって言いなが
ら、いやいやいや、ね、
頑張って作ってくださって。
いや、これはでもすごく見ると、あ、この展示に行きたいというふうに思う、あの気持ちが高まると思います。
あ、本当ですか。
はい、
ありがとうございます。
ぜひお伝えください。
伝えときますね。
チラシすごい良かったと思って、私も、はい、あのこれを見ながら絶対行きたいわと思ってるんですがなんでなんかこう展示室、美術館の展示室って順路っていうのがあったりしますけど、ここにも書いてあるんですが、順路は特にない。
そうですね、今回はなしというふうにしてまして、で、展示室の壁沿いにぐるっと回っていただければ、例えば敦煌からカッパドキア、
うん、
まあ、中国からトルコですね、
はい、
をぐるっと回れるようになってますし、逆にそれをたどっていったらトルコ出発して中国の敦煌まで行けるっていう風に、並べてますので、はい、まあ、どちらかで回っていただいてもいいですし、
うん、
実際平山先生の旅っていうのもそれをずっとたどったわけではなくって、それぞれのところ、いろんなところにいろんなタイミングで行かれてますので、
うんうん、
その展示自体もそういう感覚で、
はい、
見たいところを見て見て次見てっていう感じで回っていただいてもいいかなという風に思っております。
はい、もう自分の気に入ったところでね、しっかり見てまた見に行ってっていう、
そうですね、
もう一回見てっていうこともいいですね。で、
先のを見たら後のが気になって一回 U ターンして戻ってみるとかね、そんなことも結構美術館ではありますので、そういった楽しみ方も割とフリーに、
はい、
思いのままに、動きながら見ていただければありがたいかなと思ってます。
はい、このチラシをね、このマップを見ていたら、あ、ここも見たいな、ここをちょっとどんな感じなんだろうっていろいろと、思っているんですが、
はい、
なんか見どころって、まあ、あちこちあると思いますが、はい、例えば
そうですね、今回ですね、うん、まあ、絵はもちろんなんですけど、
はい、
平山先生の旅をより、まあ、直に生っぽく感じていただきたいなっていうことで、
はい、
平山先生は旅の途中にその各地の文化財、とか 考古物掘り出されたものとか、はい、そんなものをコレクションとして持ち帰られてるんですね。でそれもいくつか展示してまして、はい、まあ、おそらく平間先生もその場所場所の文化とか風土とか知るためにっていうこともあってそういったものを手にされたのかなっていうふうに僕は考えてますので、その、持ち帰られた文化財のコレクション、はい、そんなのも一緒に絵と一緒に見ていただくと、まあ、より楽しめたり、ちょっと写真なんかの撮り方でも面白く撮れるかなって思いますので、
はい、
絵はもちろんなんですけど、それ以外の部分、それにもちょっと目を向けていただけたら、よりこう多角的な豊かな鑑賞の時間になるかなって思います。
はい、生っぽくね、なかなかここを旅行するのは難しいけれども、平山遺構美術館で旅をするような気持ちで、
そうですね、そうしていただければありがたいですし、あと絵としても平間先生やっぱりラクダをよく描かれてて、ラクダもかつてシルクロードを旅しながら物を運んでた、今のトラックみたいなもんですね、でその文化の交流とかの支えになってた生き物で、その文化の交流がまた平和を生むということも考えられて、ラクダっていうのは平和の象徴ですよっていうことも言われてるんですね、で今回の作品でもラクダを描かれた作品いくつかありますので、それなんかも見ていただくと、ラクダ自体の形はそんなに変わらないですけど、背景に来てる それぞれの土地土地の風景は変わってくるので、なんか見え方が変わってくるなって思うし、でもそこに共通項としてラクダがいるっていうこと、なんかその全体のつながりとかっていうのも見えてくるので、そのラクダに注目しながら展示室回っていただいて、あ、ここにもいるとか、そんな感じで見ていただくのもまたいいかなと思います。
確かに平山先生の作品ラクダよく出てきますね。
そうですね、でそれぞれね、なんかモチーフとしても印象的で、記憶にも残りやすい人気のものなんですけど、まあ、そこには平和の思いとか、その被爆された平間遺構だからこそそこに思い至って書かれたっていうこともありますので、ちょっとそれも知っていただければ、まあ、今ね夏時期でそういった戦争のこととか、いろいろ思いをするような時期ですので、それもちょっと心に持っていただけたらより嬉しいです。ありがたいです。
はい、ね、岩屋っていうその修行をする場所、そういうのが昔はものすごくたくさんあったんですね。
そうですね、まあ、いろんなところ残ってますけど、例えば敦煌とかは、まあ、大小その石窟の大きさは違いますけど、400ぐらいあるのかな、もう 大量というかすごい数が残ってたり、
なんかちゃんと残してるものは400いくつかっていうふうになんかね、調べたら書いてありました。
そうですね、もうそれも結構長いスパン、何百年かけて、いろんな時期のものが掘られてるっていうことなので、まあ、今回そこまで詳しくは見れない、展示の中では見れないんですけども、まあ、そういった場所がありますよっていうこととか、あと1点ですね、東京の芸術大学っていうところで、スーパークローン文化財っていう、昔から伝わってきてるものを超細密に再現したっていうものの一つを展示させていただいてて、それが敦煌のとある仏様の姿なんですね、なのでそれも置いてますので、少しだけその敦煌っていう場所の雰囲気とか、まあ色合いみたいなもんですかね、そんなのも感じていただけると思いますので、一緒に写真も撮ったりもできますんで、楽しく過ごしていただければと思います。
はい、なんかこう宗教的歴史を知るとよりなんか深く知りたくなりました。
そうですね、ぜひいらしてください。はい、ぜひ
私もまた行きたいと思います。で今まあ夏休みということで、はい、子どもたちがいろいろとワークショップなどにも参加している様子がね、SNS などでも、見れました。この間うちわ作ってましたね。
そうですね、うちわ作り毎年結構人気 の、ワークショップになってて、この前も、10人ぐらいは子供さんだけでもいたかな、結構熱心に作ってくださって、あっという間の2時間3時間を過ごされていましたね、はい、あとこの後、お盆時期とかになってくると子供向けで、まあ、この展示室をいろいろ回っていただくクイズとか、まあ、もちろん大人向けでもちょっと頭をひねるような謎解きみたいなのも準備しようかなと思ってたり、で今ちょっと詳しい 日時はっきりとあれなんですけども、ええ、あの学芸員のお仕事体験っていうので、うん、あの美術館の収蔵庫を見学いただいたりとか、
はい、
その後に、まあ、展示も見ながら自分で展示計画を練ってみようとか、うん、そういった、まあ、大きな意味でのワークショップ体験会もしようかなと思ってますので、はい、うちのホームページとか、うん、そんなんでもろもろ発信はしていきますので注目いただければありがたいです、
はい、お子さんも一緒にね美術館体験をねしていただければと思います。はい、今日は平山郁夫美術館の学芸員でいらっしゃいます吉田守さんから、平山郁夫の旅路2つの岩屋敦煌とカッパドキア、こちらの展示についてご紹介をいただきました。でこのコーナーの後にあのガンダーラっていう曲を用意してるんですけど、なんかそういった作品が実はあるそうですね。
あのありますね。
よかった。
ガンダーラの遺跡っていう作品がありますね。
あちょうどよかったです、五代後のガンダーラを用意してました。
ありがとうございます。
ぜひその作品も注目していただければと思います、はい、吉田さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。